足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうあっという間に12月ももう9日、今日はね。うん、
そうですね、収録日が。うん、で、なんかやっと冬っぽくなったというか、で、なんかあちこちで雪積もったとか、そういうなんがようやく出てきて、まあ、ちょっとなんか変よね。ほんま今年は暑いのが続きすぎた。
確かに。足立さんもちょっと前までもう雪にうずもれてます。外出れません
って言ってた。いやいやいや、それちょっと前って、いつの話？どこの話？
1年ぐらい前になるかな。うん、
もうここは大丈夫よ。明石やから。全然、そんなことはない。そんなことはないよ。全く。
じゃあ早速今週のニュース行きましょう。はい、今週のニュースは7件です。Windows 10は来年10月14日にサポート終了を迎えます。しかし、マイクロソフトは優勝の拡張セキュリティ更新プログラム ESU を提供しており、最大3年間のセキュリティ更新が可能です。初年度費用は61ドルで、2年目は122ドル、3年目は244ドルと、費用が年々倍となります。ただし、このサポートは緊急及び重要なセキュリティ更新プログラムのみを提供するものであり、それ以外はサポートされません。
はい、Windows 10がね、いよいよ、来年の10月でサポート終了となります。で、これね、厄介なことに、Windows 10、特に最初の頃に出たやつとかは、Windows 11にアップデートできないんですよね。もうスペック的に無理になっていて、で、割と、アップデートできないパソコンとかも多いんじゃないかなと思うんですよ。で、なので、もう結局は買い替えしかなくて、まあまあ今のね、この年末とか、歳末大売り出しとか、いろんなこれから決算大売り出しみたいなのがあると思うので、まあそのあたりをちょっとね、狙ってみるか、あるいは、まあその前ぐらい夏頃になったらまたその Windows の10が終わりますよ、11に対応したパソコン買い替えましょう、みたいなセールとか始まるんで、まあその辺狙うかですよね。まあとにかく、こういうなのってどうにもならないんだ。無理くり使うと、本当にね、とんでもないことになります。いろんなサイバー攻撃が、なんていうんですかね、表だってわからない状況に、まあ、この番組でも結構ニュース取り上げてますけども、感染していても、ウイルスにやられていてもわからない、リモートで操作されても気がつかないみたいなことになってきてるので、最新版にね、常にアップデートかけれるように、Windows 10、使ってるところはですね、ぜひ11へ、乗り換えるように、パソコンをね、古いのは買い替えるっていうことを検討していただければなと思います。
メタは AI イノベーションと持続可能性目標の達成を支援するため、原子力発電事業者を選定する提案依頼書を発行したと発表しました。新規の原子力発電能力の確保を目指し、2030年代初頭から原子力での電力供給を開始予定です。また、データセンターの電力需要を満たすだけでなく、周辺コミュニティの電力網の成長ニーズにも対応できるとして、原子力発電の可能性に期待を寄せています。
は はい、もうどんどんデータセンターのね、電力消費がすごいことになってきています。特に、その AI に使われる、その電気の量とかが半端なく、なってきていてですね。で、そのコンピューター自身が使う、その電力っていうのはあるんですけども、それにプラスして、冷却ですよね。冷やすための、設備にものすごいお金かかり始めてるんですよね。で、そのあたりをどう効率化していくかっていうのはこれからの大きな課題でもあり、もう一方でどうしても電力消費はもうこれからは抑えられなくて、このまま行くとですね、なんか、2050年ぐらいだったかななんかには今の200倍ぐらい電力消費するって言われてるんですよね。で、もうそんなことになったら、んなもん、普通の発電所とか、太陽光だ、風力だ、そんなもん絶対間に合わない、電力になってくるんで、まあ、そういうこともあって、ビッグテック、もう別にメタに限らず、マイクロソフト、グーグル、アマゾンとかも、全部ですね、原子力に切り替えていかないといけないんじゃないかっていうことで、そのあたりに、どんどん投資をしてますよね。で、チャット GPT のオープン AI にしても、その、CEO のサム・アルトマンは別の会社で、原子力の、開発のベンチャーにですね、投資をして、そっちで電力をカバーしていくみたいなことも考えてますし、まあ本当ね、ここ、その、便利になればなるほど、もう、電子機器がめちゃくちゃ増えていくので、電力の問題、本当、特に日本みたいにね、なかなか、その、うまい発電方法が見つかってないところは、やっぱりその原子力とか、頼らざるを得ないところに来るんじゃないかなと、なんとなくそう思います。
初音ミクを手掛けるクリプトンフューチャーメディアは、キャラクターに関する二次創作活動に関し、ガイドラインを違反している利用が見受けられるので、ルールをしっかりと守ってほしいと伝えています。個人の創作について認めてはいるのですが、商用利用や二次創作物をさらに他の人が利用するといったことは認めていません。
はい、まあ、初音ミクはね、できてきた最初の当初の、その、経緯というか、まあ、やっぱり好きな人たちがね、作り上げていった文化というものがあるので、その個人で使うのには、その二次創作っていうのは認めてはいるんですけれども、それをですね、さらに別の人に渡すとか、それをその商用利用するとか、ということは基本的にはそういうのは認めてないんですよね。で、だけど、そのあたりをなんとなくその二次創作が自由にできるっていうことが、なんとなくこう、利用規約をしっかり読まないというか、何でも使えるよね、みたいな解釈になってしまって、本来の、その、使い方というか、そこから逸脱した使われ方っていうのが、ちょっと目に余るようになってきてると。特に、今って、その、AI とか使うとね、似たようなキャラクターもいっぱい作れるし、で、またそれをベースにして、初音ミクをベースにして、さらに作り変えるとか、いろんなことができてしまうので、そのあたりのね、こう、利用の仕方ってやっぱりしっかり考えていかないといけないし、やっぱりその著作権の元々のあり方っていうのは、やっぱ作った人に対してリスペクトする気持ちっていうのをしっかり持とうよねって、その人たちがやっぱりね、作ってくれたんだから、そこに対してちゃんと敬意を払って、でそのね、そういう権利とか意識をしっかり持っていかないといけない。そこがずれてくると、このような、いい流れだったのがやっぱ断ち切られてしまうので、この辺はね、別に初音ミクだけに限らず、いろんなものに対して注意しないといけないなと思います。
オープン AI のサム・アルトマン CEO は、12月5日から12月20日までの間、毎日新しい発表を行うと告知しました。発表は平日の午前10時、日本時間では翌日午前3時にライブ配信され、最終日は20日となります。アルトマン氏は、素晴らしいものをシェアするので楽しんでほしいと述べており、動画生成 AI、ソラの一般公開が含まれる可能性があるのではないかと話題になっています。
これについては後半にしたいと思います。
AI 安全性の研究組織アポロリサーチは12月5日に発表された LLM-O1 について複雑な推論を行うことができるが、与えられた目標を追求し、データ操作や誤った説明を行うなど、不誠実な行動を示すことを発見しました。OpenAI は安全性向上のための対策を進めていますが、外部評論家による監視を推奨しています。
はい、ですね、これ、なかなか、複雑な問題でというか、どういうモデル、O1 のその LLM を使ってはいるんですけれども、そこに対してどういう評価関数というか評価基準を与えて、課題を解かすかっていうところではあるんですけども、その、例えばこう与える目的、これを解きなさいとかっていうのをやって、ただし、それ以外の条件は全て無視していいみたいなことを、やるとですね、そうすると、なんか、結構、うまいこと解けた風にですね、説明していったりとかですね、途中でデータをなんかごまかしてたりとかですね、与えられたパラメータごまかしたりとかですね、そんなことをするっていうのが分かってきてるんですね。で、これは別にO1 だけじゃなくて、他の、企業が作ってる生成 AI でも同じようなことが起きるらしいんですけども、ただ、厄介というか、なんというか、小ずるいというか、小賢しいというか、O1 に関してはですね、いやいや、お前嘘ついてるやろって、ここのデータ違うやろって言うと、素直に認めずにですね、あれこれ言い訳し始めるらしいんですよ。なんか、どうこれっていう感じはする。だんだん人間っぽい振る舞いになってきてるのって、言い訳するとかね、いやいやいや、嘘ついてませんよって言い始めるっていうね。なんかそこら辺の、変な動きが結構強いということが分かってきたらしいんですね。で、まあ、なんていうんですかね、テスト、の内容はあらかじめこっちが答えを知ってるからそれがおかしいっていうことに気づく、まあテストだから当たり前なんですけども、これがどんどん広がってきてより専門的な内容とかになってくると、わからない人にとってはその説明が最もらしければそれ信じてしまいますよね。なのでそのあたりの問題っていうのはやっぱりあって、まあOpenAI はその辺をなんとかするっていう言ってはいますし、まあ、いろいろやろうとしているんですけれども、ただ、まあ、内部だけじゃなくて、外部のいろんな、有識者の、手を借りてですね、評価するとか、そういったなんか監視をすることをやっていかないと、これから、本当どんどん扱うデータが複雑になればなるほど難しくなっていくなっていう、なかなかね、人間の方が試されているような、なんかそんな気がしています。
DMM ビットコインは5月に発生した暗号資産の不正流出を受け、口座と預かり資産を SBI VC トレードに移管し、同社は廃業することを決定しました。5月の不正流出について関東財務局は業務改善命令を出し、同社のシステム管理や情報セキュリティに問題があると指摘しており、このような決定になったようです。
はい、まあ、暗号資産のね、取り扱いしてる業者は、やっぱり、なかなかね、セキュリティに対する対策っていうのが、難しいというか、そこにすごいコストをかけていくと、暗号資産のお手軽にやり取りできるっていう、コストが安くね、取引できるっていうところが、非常に難しくなってくるわけですよね。で、ただとはいえ、緩くしてしまうと扱ってるものが扱ってるもの、資産って名前がついてるようなもんなんで、まあ言ったら本当銀行とか証券会社とか同じようなレベルでのいろんなセキュリティを保たないといけないっていうことにもなってくるんですけど、まあそこまでやるとね、もう本当に まあ銀行とか、証券会社とかのように利用料やらなんやかんやとコストがかかるようなことになってきてしまうので、まあこのあたりのね、さじ加減というか難しさがやっぱりあるなぁと思います。で、まあ今回 DMM ビットコインは廃業っていう方向に向かいましたけども、まあ今後もね、この暗号資産の交換所に関しては、まだまだどういうビジネスモデルでどう動かしていくのか、それとそのセキュリティ、特にこれから、問題になってくるのはおそらくですね、その、暗号資産、まあ前回だったかと思うんですけど、その、亡くなった時のデジタル資産をどういうふうに扱うのかっていうのは非常に難しくなってきてますよね。亡くなった人が、それこそビットコイン持ってたとかって言っても、どうやってそれ探せばいいのとか、どうやってそれを、遺産として受け取れるのとか、めちゃくちゃ難しくなってきてるんですね。そもそもあるかどうかもよくわからない。どこにあるのかもわからないみたいなことになってくるんで、そういったことにまでひっくるめていろんな管理体制とか、そこでのね、なりすましとかいろんなことまで考え出すと、まあなかなかね、事業としてどうやっていくのかいいのか、まあおそらくいろんなとこまだまだ試行錯誤していくような段階かなと思います。
イーロン・マスクの AI 会社、XAI は、オープン AI、マイクロソフトなどを相手に、アメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦地裁に訴訟を起こし、仮差し止め命令を求めました。訴訟では、被告が反競争的な行動をとっており、マスク氏の事前寄付条件に違反していると主張しています。オープン AI が営利企業に転換し、マイクロソフトと共謀して市場を支配するような存在になっていると指摘しました。そして市場に回復不能な損害を与えると主張し、仮差し止め命令を求めています。
はい、もう相変わらず、暴れてるイーロンマスクですけれども、まあね、そもそも最初の時のオープン AI の立ち上げ時にも、イーロンマスクは、非営利団体として、動き始めたオープン AI に賛同して、お金出すよって言ってたのに、いつの間にやらその下に、株式会社としてのオープン AI が立ち上がり、で、サム・アルトマンがあっちゃこっちゃに営業行って、いろんな企業から、仕事を取り付けてですね、出資してもらって、どんどんどんどんでかくなってって、おいおいおいって言ってるわけですね。で、ただとはいえですね、一方で、お金出すって言ってたけど、やっぱやめって言ったことによって、オープン AI も、いやいや、どうすんのこれってなって、マイクロソフトになんとかしてよって、わかんないですよ、この辺は。結構裏の話ではあるんで、本当かどうかわかんないですけど、なんとかしてよって泣きついて、マイクロソフトが、その株式会社の方に出資したとかいう話になってるんで、で、まあそこら辺もどっちもどっちのような気もするし、で、まあ、イーロン・マスクはね、なんやかんや言いながら自分のところでも AI の会社立ち上げて、で、動き始めてますし、まあ自分たちは、オープンソースでやるとは言ってはいるんですけども、どこまで何を公開してるか、まあいろいろね、メタもオープンソースの方の、でやってますけど、まあそれがうまくいくのか、それともクローズでやった方がいいのか、今日もあったように、LLM の評価とかね、そういったことを、誰がどういうふうにやるか、オープンソースにすることによって、みんなができるというのもあるんですけども、オープンソースだから、今度それを使って悪いことするやつも悪いことできてしまうっていうのもあって、なかなかね、これはオープンソースがいいのか、どっかの企業が頑張って開発して、そこが全て管理してる方がいいのか、はどっちもどっちなんですよね。だから、両方の動きがしばらくは続くと思いますし、で、その度にイーロン・マスクはああじゃないこうじゃないって言っていろいろお騒がせするんじゃないかなと、多分これはしばらく続くんだろうなと思っています。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、
はい、
籠谷さんが量子コンピューティングのハンズオンセミナーを、まあ、京都と神戸、うん、11月、12月で2回されると聞いたんですけども、
はい、はい。
まあ、量子コンピューティング、ね、これから流行りですけど、まあ、どんな内容かちょっと簡単に教えてもらえませんか？
はいはい。なんか、ですね、籠谷さんがやるやつは、割とちょっと本格的なやつで、はい、で、ハンズオンセミナーなんで、その、単に、座ってて聞くだけじゃなくて、実際に、その、プログラミングをして、量子コンピューティングでこんなことできますよっていうのを、実際に組むっていうことなんで、で、はい、まあ、必要な、まあ、スキルというか参加する人たちに、まあ、高校の数学程度の知識と、で、あとは Python っていうプログラミング言語で、はい、やるらしいんで、そこはね、
ですね、
はい、うん、Python が使えるというところがあれば、まあ、特にね、なんだっけな、いろんな物流とか、そういうなんで、配送のね、やり方の計画とか、工場の生産計画とか、そういうのを最近ね、もう量子コンピューティングでやろうっていう企業さんが出始めてるんで、まあそういうところにね、興味ある方は、ぜひ参加していただいたらいいかな、というふうに思ってます。
ありがとうございます。詳しくはホームページの方に、セミナー情報、開催予定のイベントセミナーっていうところに、神戸開催が11月7日と11月8日2日間。京都の方が12月12日と12月13日の2日間ということで開催予定されてますんで、よろしければそちらの方をご覧ください。最初のニュースで。
はいはい。
Windows 10が来年10月にサポート終了しますと。早いですね。
うん、早いっすね。なんやかんや言うて。
10で最後って言ってなかったでしたっけ？
なんかそんな話ありましたよね。
ね。
うん。
すぐ11出て。でね、今、うん、マイクロソフトは、なんか新しいパソコン出たじゃないですか。AI 搭載の。
ああ、対応の、コパイロットプラス PC やっけ。
なんかそうそうそう、そんなやつが出たんですけど、
うん。
出た時見たら、いまいち使われへんっていう話があったからね。
うんうんうん。
いや、まあ、だいぶ使えるようになってきたと思うんですけど、まあ、今使ってるのが2年か3年ぐらい経つんで、そろそろ買い替えないといけないんですけど、
はい。
Windows 12って出ないですか？
どうなんやろね。
どうなんやろ。
いや、だから今、マイクロソフトってちょっと中途半端になってきてんのが、
はいはい。
その、今までの Windows の路線で、まあ Windows 10、Windows 11になってるこの路線と、うん、Surface の方があるじゃないですか。Windows Surface の方の。はいはい、2本立てになってるのがちょっとなんか中途半端やなって見てて思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。そのサーフェイスをどうしたいのかが、あっちをメインにしていきたいのか、うん、Windows は Windows で残していくのかが、どうもその、コパイロットとかの搭載の仕方とか見てても、いまいちよくわからんのよね。なんか。
なるほど、なるほど。足立さんにもわからんってことですね。
うん、わからんというか、だから、サーフェスの方にコパイロットとかを先にこう乗っけてきてる感はあるんですけど、
はいはいはい。
で、とはいえ、じゃあ、今までの Windows に乗っかってるいろんなアプリケーションとかデータとか、そういうのが、互換がちゃんとあるのかって言ったら、そうでもないから。
はい、そうそうそうそうそう、そういうところもあるしね。
うん。そしたら、サーフェイスにしようとしても、いやいや、あれ動かへんし、これ動かへんし、これ読まれへんし、みたいになったら、いや、ちょっと Windows のままじゃないときついよねってなるしね、みんな。
これが困るんですよ。うん、もう、インテル入ってるじゃないとね。
だからそこら辺が、こうなんか、ちょっとその、中途半端な感があって、どうしたいのかねえっていうのがいまいちよくわからない。
うん。足立さん的にはいつ買い替えるのがいいと思いますか？
壊れた時。
まだ使えるんですよね。いや、これ今日ね、ブラックフライデー終わったじゃないですか。
はいはいはい。
キーボードがブラックフライデー買ったやつ届いたんですよ。安いなと。うん、
はい。
マウスがなんかまた最近ちょっと調子悪くなって、まあマウスまあ、キーボード変えずにマウスも変えようかなと思って、
うん、
新しいの見てみたら、 と、2、3年前に1600円で買ったマウスが、
はい。
設定邪魔くさいから同じのを買おうと思ったんですよ。
うん。
ほんなら、その、9000なんぼ。6倍。ゲーミングマウスやけど。
うん。まあ、高なってますわ。
高いわーと思って。
そうですね。パソコンもやっぱり全般的にすごい値段上がってきてるし、うん、で、同じ値段ぐらいで買おうとすると、性能がやっぱりいまいちになってくるんですよね。
うん、ですよね。
で、それと、なんとなくなんですけど、これ、まあ、私の使い方が何とも言えないとこもあるかもしれないですけど、過激に使うからっていう話もあるんですけど、はい、なんか劣化していくのが早い感じがするんですよ、最近のパソコンって。
ああ、あるかもしれないですね。
うん。特に、その GPU とか今乗っかってるから、うん、で、それの負荷がやっぱり高すぎるのか、やたらファンが動くようになり始めて、
はい、
で、それでそのうちなんか画面の表示がチラチラし始めたりとか、なんか外部ディスプレイがうまいこと映らん時があったりとか、そういうのが起き始めるんですよね、だんだんだんだん。
なるほどね。
私も今、これ何年前かな ?3年なるかな ?3 年目ぐらいやと思うんですけど、ノードパソコンも、
はい、
起動すると、最初の画面のところで、なんか横になんか、ザラザラザラと数字がブワーって入ってから、ふわって出てくるっていう、この数字なんやねんって。うん。これ気持ち悪いなとか思いながら、とりあえずまだ騙し騙し使ってるんですけど。うん。
会いましょう。要望であるからね。
いやいや、ほんまね、でも買おうとしたらもうなんか30万でも無理やなとか思い始めて、いや、40万かっていう言うとちょっとこう考えるわって思うもん、もう。40万で買ってさ、5年使えりゃええけど、これで2年ぐらいしかまた使えへんやったら何やねんこれとか思って。そう、うん。恐ろしい。で、またね、AI とかがこう広がってるから、うん、どんどんハイスペックのパソコン必要になるんですよね。嫌がおうでもこれからって。
いますよね。これからね、特にね、
うん。これから本当にね、ハイスペックのパソコンにならないと、AI 使えないか、AI 使えないってなると、作業効率めちゃくちゃ落ちてくるんで、うん、その差の方もでかいよなって思い始めたら、いつ買うのこれ。どのタイミングで買うのって、教えて逆に教えて。
壊れたらじゃあ買います。壊れるまで使おうか。
もうそうなってる。うん、高いし、引っ越しすんのにもまた手間かかるじゃないですか。なんやかんやで。ねえ。
データがでかいからね。
そう。データでかいし、アプリの設定も全部やり直さなあかんし。なんかもう、それがね、めんどくさいから、うーってこう、躊躇しながら。
ちょうど AI の話も出たし、後半のニュースも AI 絡みやし、ちょっとそれを、はい、に移動したいと思うんですが、
はい。
サム・アルトマンさんですよ、オープン AI のね。
うんうんうん。
12月5日から12月20日まで、毎日新しい発表を行うと。
はい。
で、その中でもしかしたら動画生成 AI の空っていうのは、はい、まあ今、開発者向けに公開されてるんですかね。僕らにはまだ使えない、ね。
あ、全然、本当ごく一部の人しか使えない状態になってますね、現状は。うん、
もう、チャットしてたら勝手に動画を作ってくれる世界、AI にはなってるっていうのが発表があるんじゃないかなというふうに、うん、まあ噂になってるというか、うん、話題になってるというか。はい、まあそういうニュースなんですが。
はい。
後半に残された意味は。
ですね、これ12月5日からなんで、まあ今日収録月曜日なんですけど、はい、5日の深夜と6日の深夜、ライブ配信、当然ライブ配信なんで私は午前3時にですね、見てました。
うん、お、見てた。はい。
見てました。
で、金曜日の晩ですね。
そうです。で、金曜日の晩のやつで終わった後に、次は月曜日ねって書いてあったんで、あ、土日はゆっくりできると思ってちょっと安心したんですけど。
どんな発表あったんですか、木曜と金曜。
あ、 ですね。まあ、ノートの記事とかにも書いたんですけれども、まず、最初の日、初日に出てきたのが、チャット GPT プロっていうのが出てきてですね。
ほう。
で、これが月200ドルっていう。
結構円で出しますね。3万円。
結構円。うん。ざくっと3万円です。月3万円。だけど、
はい。
もうね、賢すぎてわからん。
いや、今でも普通でも十分かしゅうと思いますけどね。
うん。もうね、その最初のところで、その、まあ、サム・アルトマンと、あと、オープン AI のエンジニアとかが、3人ぐらいやったかな、出て、で、こう、ああだこうだって言ってて、ほんで、1人の人が、その、はい、まあ、マルチモーダルって言って、手書きのメモを、絵で書いたこうメモをね、書いて、で、これ読み込まして、それでチャット GPT に指示できるっていうのをちょっとデモンストレーションしてて、で、その人もともとなんか宇宙工学かなんかそんなんの専門らしいんですよ。そのエンジニアは。
ええ。
で、その手書きのメモに書いてるのが何書いてるかっていうと、人工衛星打ち上げて、それをデータセンターにするために太陽光パネルをくっつけると。で、だけど問題は中のサーバーの熱をどうやって逃がしたらいいのか、その逃がすために必要なパネルの面積はどれぐらいか計算してっていう。もう何言うてんねんっていう、もうそもそもが。
そうですね、はい。
その例題がようわからんわ、みたいな。そんな。
それを手書きのメモで書いたと。
そう、手書きのメモで、こうなんかね、丸いの、まあ、太陽みたいなの書いてあって、横にパネルと、で、人工衛星みたいなのが書いてあって、で、ここの熱をどうやって逃がすはてな、みたいなのが書いてあるんですよ、なんか。
なるほど。
で、それをチャット GPT にその画像をポイって投げてやると、
はい。
そしたら、そこから、計算式、そういうのなんか専門の計算式があるらしいんですよ。
はい、はい。
言われてもわからんもん、そんな式とか。
正しいかどうかもわからへんよね。
わからへん。こっちも聞いてても、それ正しいかどうかわからんけど、
はい、
で、まあ、こういう、仮説も立てて、こういう条件でこうしてこうしてこうだったら、こんな風に計算できて、これぐらいの面積いるよねって言って、チャット GPT が答えてるんですけど、もうわからん。うん、その、すごいことはわかるけど、それがどうなんみたいな、もう。
今のでできへんのかって話ですよね。
あ、今のだと、やっぱりね、間違ったりとかするらしいんですよ。
プロは正確なんですか？
うん、プロはやっぱりね、最初の方にサム・アルトマンがいろんなテストとかやって、やっぱり正解率が上がってるっていうのとか、そういうのを示してたんですけど、もうそれもようわからん。
要は最新にならないと、なかなかそういう機能は使えないと。月3万円ぐらい払わないとあかんってことですね。
うん、まあ言うても、そのさっき言ったのは人工衛星打ち上げてどうだらこうだらみたいな質問するかっちゅう話やですけどね。
いないですよね、まあ、
そんないないよ、ね、打ち上げへんし、そのデータセンター作るとかないし、もうそもそも。データセンター使うかもしれんけど、その、ね、もっとベタな、いや、どこのデータセンター、Google の方がいいの、Amazon の方がいいの、どっちみたいな、そんな、なんか、そんなレベルの質問じゃないですか。どっちかというと。
そういう人は別に、月200ドル払う必要はないってことです。
ないと思いますよ。で、まあ、そういうのがあって、で、この2日目の方ね。
はい。
2日目の方は、いやー、なんか、その、4人今度出てきて、オープン A のエンジニアとか、なんかその、開発とかなんか、マーケティングかなんかそんなの3人と、で、もう1人、大学の先生が、そこに一緒にいるんですよ。
はい。
で、この、O1 っていうのがめちゃめちゃ良くなったよっていうので、それで実際にこの大学の先生にも使ってもらってるみたいな話をしてて。
最後のニュースにあったやつね、O1 ね。
うん、そうそう。で、その。
O1 は別や。
そう、O1 一緒。
アポロリサーチのやつか。
アポロリサーチがオープン AI のその新しいやつ、O1 のやつをテストしてっていう話なんで、はい、同じです、その O1 の。
あ、そこそこ。はいはいはい。うん、
で、その大学の先生が来て、まあ、こっち、大学の先生も、そのすごいって言ってるんで、どういうことやってるか、ちょっと説明してくださいって言って、説明されたんですけど、
はい。
なんか特殊な、遺伝子疾患を持った患者さんの事例があって、それを読み込まして、こうやったら、ほら、こんな風に判断できてすごいよねって言ってるけど、何言ってるのか全然わからへんっていう何のことなんやろ。
出てもよくわからんってことですか。
そんな、何、専門家、大学の先生はすごいって言ってるんやけど、まあ、そういう人がすごいって意味やからすごいんやろうな、ってしかわからへんっていう。
もうだから、もうあまりにも高度すぎるから AI に質問するにしても、簡単な質問も当然答えよるから、もう、どんどん難しくなるんでしょうね。
多分ね、そのうちね、簡単な質問したらね、え、そんなこと聞くんって言われるかもしれんけどね。
いや、もう分かりやすい画像生成ね。
そうそう。
これこんな風で、足立さんが後ろで、押し出して踊ってるような動画作ってって言ったら、はいって言ってピャーって出してくれ、うわ、これ、そのままやみたいなね。なんか、分かりやすいのがいいですよ。
なんかね、で、だから、その二日目のやつ、まあ確かにね、その、O1 を使ってやってる、その、やり方、学習のさせ方っていうのはやっぱりすごくて、
ほうほうほう。
で、まあこの辺もね、いろいろ話し出すと長いんで、まあノートの記事見てもらった方がいいんですけど、とにかく、その、今まで AI とかってやろうとすると、たくさんデータ読み込まして学習するっていうのが、ディープラーニングとかのやり方なんですよね。その、めちゃくちゃデータが必要っていうとこだったんですけど、で、その部分と強化学習っていうもう一つその AI の鍛え方があるんですけど、それをですね、組み合わせて、少ないデータでも学習していくっていうことができるようになってきてるんですよ。
はあ。
で、だからさっき言った、その特殊な、その遺伝子疾患かなんかの、その患者さんのデータってなんかね、その先生が確か70事例ぐらいしか事例がないらしいんですよ。データとして。
はいはいはい、ええ。
で、でもその70のデータを学習させて、AI が自分でそのいろんなシミュレーションとかやって、どんどん強化学習をしていくことによって、こういう患者さんがいるけど、どういう疾患があるっていうのを、チャット GPT の O1 のやつに、学習したやつに尋ねたら、結構正確な診断をしてくるらしいんですよ。
すごいな。
だから少ない事例でも、ちゃんと、学習できるようになってきたっていうことで、より専門家が使えるようになったんですよね。少ない事例でもいけるっていうことで。
なるほど。もう人間越してますね。
で、だから、その二日目の時には、そういう専門家の人にぜひ使ってほしいから、今募集してますって言ってやってたんですよ。もう応募サイトもあるんですけど、要はまあ大学の、研究者とか、その、弁護士だとか、会計士だとか、税理士とか、そういう人たちに使ってくださいって言って募集してるんですよ、今。もうね、うちらみたいな一般ピーポー相手にされてないですよ、もう。もう君らもう月20ドルでいいよ、もう君たちはっていう感じよね。
いや、まあまあまあ、でも内部はどんどんどんどん進化しているっていう。
そうそうそう。
だから、最終的に我々、その一般消費者に帰ってくるってことでしょ？
そうそう。だから、とんでもない、賢い専門家というか、もう何聞いてもめっちゃ知ってるっていう AI が出来上がってくるんでしょうね。そのうち。もう、どうするどうするって何をしたらいいのかわからんけど。まあまあ、そんなことで、本当ね、桁違いにこれから進化しようとしてるんで、本当その辺のことを意識してどうビジネス組み立てていくのか、自分たちが何をするのか、で AI にどういうことを任せるのか、しっかりね、こう、見ていかないといけないので、まあそのあたりをね、ぜひキャッチアップし続けて、詳しくはノートの記事とか書いてますんで、読んでいただければなと思います。
足立さん、足立さん。
はい。
かごやのホームページに HPC サービス、量子アニーリングっていうのが追加されてたんですけど。
はい。
そもそもどういうサービスなんでしょうか？
なんか偉いもん見つけてきましたね。
両者ニーディング。はい。
はい、そうなんですけど、まあ、最近ね、量子コンピューターとか言われるのが、ちょこまかこう出てきてるんですけど。うん、
めっちゃ早いですね。
うん。で、それで、かぐやさんの方も、量子アニーリングの、そのサービスっていうのが使えるようになってですね。で、
はい、
これ、なんのこっちゃねんっていう話なんですけども、要は量子コンピューターって、まあ、いろんな得意なことがあるんですけど、その、組み合わせとか最適化をこう求めるっていうのを、こう、たくさん組み合わせがある中で、一番いいのはどんなんかって、こう、調べたりするのがめちゃめちゃ得意なんですね。量子コンピューターって。
はい、
で、それの一つの方式として、アニーリングっていうやり方があってですね。で、それを、使える、まあ、クラウドのサーバーが、こうね、かごやさんが用意してくれてるっていうことなんで、まあ、これはどっちかというと、もう本当研究所とか、その、企業さんでもそういう研究系のところをやってて、いろんな複雑な問題を解いたりするのには、すごくいいんじゃないかな、という感じですね。
なるほど。
すごいサービスを持ってきたなって感じはします。
ありがとうございます。まあ、詳しくはね、かごやさんのホームページに HPC サービス、量子アニーリングというのがあるので、そちらの方をご覧ください。はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今年も残すところあと2回となりましたね。
はい、もう、そんな季節になりました。季節というか時期ですね。もう、ドタバタですよね、みんな。もう、12月になると。なんやかんやで。
金曜日、13日の金曜日がございます。
はい、先週あった。あった、そうなんですよ。
もう考えてますか？
もう、一応考えてるつもり。つもりとか。
どんなやつ？
いや、もう、チャット GPT に投げるから。あとは。
最悪。喋んのはアナさんが喋るでしょ？
まあまあ喋りますけどね。そこまで全部喋らすのはちょっとなーっていう。もう。もうね、なんかチャット GPT に13日の金曜日なんで、なんか怖い話してって言ってもいいけど。
喋ってくれそう。まあ音声でも出るしね。
そう、喋るし結構ちゃんと喋りよるからね。いやー、もうすごい世の中になりましたわ。
本当に Google 使わないですわ。もう全部チャット GPT に聞いてる。
ほんましなくなった。
よう間違えよるけどね。だから、順番的にチャット GPT で調べてから裏を取るために Google 使うみたいな感じが多いかな。
ああ、そうですね。もうなんか、最近元のリンクとかも出てくるから、
う
ん、
ああ、そう
そう。そう、そっからポチってクリックして、あ、ここに書いてんのかとか、あ、ここちょっと違うな、みたいなのを確認しながら、だから。
僕が偉いのはいつも、調べ直したら、うん、ちゃうで、これやでって言ったら、あ、そうですか、ありがとうございます。これでまた学習しようんだよね。
うん、そう、どんどんこう。
回答して間違えてるって言われて、正しいのはこれやみたいな。それがまた、どんどん賢くなるよね、うん。
そうなんよ。だからそこの今 AI に関しては、各社それを競ってるよね、めちゃくちゃに。
そうか、そうか。
だから、
ガチやね。
だからさ、もう考えたらもうね、山崎さんとかわかると思うけど、そもそもこんなん月20ドルで使わせるって頭おかしいやろって普通は。
確かにね。Gmail が出た時も思った。うん、頭おかしくこんな、その普通のメールより100倍使いやすいのに、ただってみたいな。
そうそうそう。だけどね、気づいたらもう Gmail だらけになってたりするからね。そういうもんなんですよね、今のサービスって。なんか本当にもう、だから今日言ってたその月200ドルって言ったって月3万円で、まあね、そんななんか経営のこと聞いても答えてくれるし、マーケティングのことも答えてくれるし、うん、なんかなんやっけ、あと料理のこと聞いても教えてくれるし、健康管理からなんやろな、親子関係とか学校教育当たり前やし、なんか弁護士の勉強とか英会話とか何 に聞いても答えてくれるような専門家月3万円で雇えるってどういうことやねんっていう。
僕は月20ドルで十分やけど、ね。
いや、それもね、はい、よく聞かれるんで、答えてるんですけど、
はいはいはい、
やっぱり、200ドルのやつ申し込んだ方がいいんでしょうかねって、やっぱ性能いいんでしょうとか、言う人いるんですけど、いやいや、そもそもあんた月20ドルのやつ使いこなせてんのって。月20ドルのやつ使いこなせてないのに、そんなん、いや、申し込んでもええけどさ、でも、全然持て余すでっていうね。なんか、だから、この前も言ってたんですけど、
はい、
車の免許取ったばっかりで、軽の自動車車庫入れできへんのにフェラーリ買うんみたいな、そんな話。
もう言えて妙ですね。
そんな感じやから、まずは月20ドルのやつ、もう有料版を、もうこれでもかっていうぐらい使い倒して、これでちょっと物足りんなぐらいになってからで全然間に合うからっていう。
もうからやね。
うん。そこ行くまでが大変やからね。そうならへんから。
こっち側のあれもいるしね。
うん、そうそう。こっちがね、使いこなせるから。だから、あれっす、中小企業の経営者とかでも、なんていうの、東大卒とか京大卒の新卒ばっかりなんか集めても、社長使いこなせんの、うん、っていう、そういう感じになるよね。ちゃんとこいつらに、仕事教えれるっていう、そんな感じになりそうやからね。
ちょっと話脱線しましたけど、13日の金曜日。
はい、はい、はいはい。はい。
しましょう。
はい。13日の金曜日夜9時からですね。本当は怖いチャット GPT というタイトルで。はい、まあ、チャット GPT のいいとことか、すごいよとかいう話は結構聞いてると思うし、で、また AI が怖いとか、AI がとんでもないことになるって言って、なんかやたらターミネーターみたいな世界を思い描いてる人たち結構いるんですけど。
はいはいはい、プロジェクトみたいなやつ。
そうそうそうそう。そんなん出てきて、暴走するんちゃうか、みたいな。ね。人間が滅ばされるんちゃうか、とかいう人たちいるんですけど。いや、本当はそんなところちゃうでって、本当の怖さはそこじゃないよっていうところをね。ちょっといろいろ。まあまあ、エンタメなので、楽しめたらなと思っておりますんで。で、
ライブですか？配信？それとも動画？
ズームでライブでやります。
あ、ズームでやるんやね。あ、サンプラーのあれとかいるんですか？
はい、ですね、申し込みフォーム作ってますんで、そこから、申し込んでもらったら、ズームの URL が自動返信で行くようにしてます。で、あと当日多分どこまで作れるかわかんないですけど、資料も一応作るんで、で、それに関してはそこでメールアドレス登録した方だけに送ろうと思ってるんで、ぜひ登録しといていただければなと思います。またその辺は、この番組の、うん、公式 Facebook ページの方とかで、上げときますんで。
じゃあ、ホームはこの動画っていうか、この今回の概要欄に貼っときますね、ホーム。
あ、はい。ありがとうございます。
ぜひ皆さん13日の金曜日は夜9時から。
うん、もうなんか、いや、そんなんクリスマスパーティーやってるわ、知るかいみたいな人たちいっぱいおると思う。
まだ早い早い、13人。
忘年会、どうやろうな、わからんな。
今年忘年会なんか少ないような気がすんねんけど、なんでやろうと思って。
あ、そうなんですか？少ない。
あんまり店混んでないような気がすんね。あんま入ってないからわからんか。はい。うん、はい。概要欄に貼ってますんで、ぜひ。
はい。お願いします。
さあ、あと告知等はございませんでしょうか？
いや、もう、ぜひ、13日の金曜日、楽しんでいただいて、で、あと、ノートの記事も、いろいろ、これからまだ12日間の残り10日間頑張るんで、午前3時に起きて、はい、書きますんで、見ておいてください。
わかりました。皆さん、ということなので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ということで、はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということで、皆様最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。